キリストとの出会いが人の生き方を変えることがあります。音楽が好きで自分で作曲をしていた一人の女子大生が自分の作った曲をオーディションに応募しました。するとこの曲が CBS ソニーのプロデューサーの目に留まり、この女性は1979年10月に異邦人という曲で歌手としてデビューしました。その女性の歌手としての名前は久保田早紀でした。この曲はカラーテレビのコマーシャルソングとして放送されて、人々によく聞かれるようになりました。またその頃シルクロードが日本の社会でブームになったこともあって、異邦人の曲は大ヒットとなりました。そして久保田早紀さんはテレビ番組に出演したり、大きなホールでコンサートをしたりするようになりました。ところが彼女はスポットライトを浴びる立場にどうしても馴染めず、不安と恐れでいっぱいだったそうです。また新聞や雑誌のインタビューで自分の音楽性や次の作品の構想について尋ねられると、何も考えておらず困ってしまったのだそうです。久保田早紀さんはその時代を回想して、私は疲弊し気づいたら音楽を心から楽しめなくなっていました。華やかな芸能界の中で私こそが異邦人だったのですと述べておられます。そのような苦しみの中で彼女は自分の音楽の原点って何だったのかと振り返った時に、幼い頃に教会で聴いていた賛美歌が思い浮かんだのだそうです。そして教会に通うようになり、歌手としてデビューして1年経った頃洗礼を受けました。そしてクリスチャンのアーティストが集まる祈り会で出会った小坂忠さんというミュージシャンから次のように言われたんだそうです。ヒット曲を作り続けるのって大変だよね。それはどんどん消費される音楽でもあるからね。まるでティッシュペーパーみたいに次から次へと。でも神様への賛美ってもっと長く広いスパンで歌い継がれていく音楽なんだよ。だって聖書には天国でも賛美されているって書いてあるじゃない。そういう音楽を一緒にやれたら素晴らしいね。こうして久保田早紀さんは1985年26歳の時に5年間の芸能生活にピリオドを打ちました。その後音楽の関係で知り合った久米大作さんと結婚し、本名の久米さよりとしてキリスト教の伝道のために歌を歌う音楽伝道者となりました。キリスト教の信仰を持っていなかった人がキリストを信じるようになって大きく生き方が変わったという話の中にはとても劇的なものがあります。例えば作家の三浦綾子さんは第二次大戦の戦前戦中は小学校の教師として国のために生きる人間を育てようとしていました。そして日本の敗戦とともに投げやりで虚無的な生き方をするようになりました。しかし脊椎カリエスの大病の経験を経てキリストを信じるようになりました。 そして人間の罪やキリストの救いをテーマにした小説を書くクリスチャンの作家となりました。その劇的な生涯には多くの人々が感銘を受けます。しかしあまりに劇的なので自分が同じような経験をするとはなかなか考えにくいです。他方、先ほどお話した久米小百合さんの場合は有名な芸能人という点では遠い存在かもしれません。しかしこの世における成功を求める生き方から離れて別の生き方をするように変えられたという点では多くの人の経験と重なるものがあるのではないでしょうか。すなわちキリストとの出会いは自分のために生きていた人をキリストを証しするために生きる人へと変えるということです。イエス・キリストを多くの人々に伝えた使徒パウロは旧約聖書の律法を守りそれを人々に教える熱心なユダヤ教の教師でした。そのようなパウロの立場からすれば十字架につけられて死んだイエスを神の子であり救い主として信じるキリスト教の教えは神を冒涜する許しがたい教えでした。ですからパウロはクリスチャンを殺すことに賛成をしていました。そしてクリスチャンを捕まえて牢屋に入れるためにエルサレムからダマスコ、つまり現在のダマスカスに向かって旅をしていました。するとその途中で天におられる復活のキリストが強い光を伴ってサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと語りかける声を聞きました。サウルはパウロのユダヤ人名サウロの古い呼び方です。その場に倒れたパウロが目は見えなくなり食べることも飲むこともできなくなってダマスコへと連れて行かれました。そしてダマスコでアナニアというクリスチャンから洗礼を受け改心してイエス・キリストを述べ伝えるキリスト教の伝道者となったのでした。パウロは改心した3年後にエルサレム教会の指導者である使徒ペトロや使の兄弟ヤコブと交流の時を持ちました。その様子は本日の聖書の箇所の前の18節と19節のところに次のように記されています。それから3年後ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り15日間彼のもとに滞在しましたが他の使徒には誰にも会わずただ主の兄弟ヤコブにだけ会いましたとあります。パウロがエルサレムに行った目的はケファと知り合いになろうとしてということでした。ケファというのは十二使徒の一人であるペトロのことです。パウロがまずペトロと知り合いになろうとしたのはペトロがエルサレム教会の指導者であったからでしょう。興味深いことにパウロは15日間彼のもとに滞在しましたと滞在の期間まで記しています。このことは一体何を意味しているのでしょうか。おそらく15日間の滞在っていうことでパウロは自分とペトロの関係がキリストの福音を述べ伝えるために共に働く同労者の関係であるということを言おうとしているのでしょう。もし仮にパウロがキリストの救いについて ペトロから教えてもらおうといういわば生徒として先生であるペトロと会ったとしますと15日間という滞在は短すぎます。もしパウロがペトロの先生であればパウロがペトロの生徒であれば少なくとも数ヶ月場合によっては数年キリストの弟子として生きるとはどういうことかをみっちりと教えてもらう必要があったでしょう。15日間の滞在は共に働く同労者としての交わりの時間だったのです。そしてパウロと共にエルサレム教会の指導者であった主の兄弟ヤコブとも共に働く同労者としての交わりを持ったのでしょう。ペトロや主の兄弟ヤコブと交流をした後パウロはどのような歩みをしたのでしょうか。本日の聖書の箇所の21節にはその後私はシリアおよびキリキアの地方へ行きましたと記されています。シリアには後にパウロがバルナバと共に指導をするアンティオキアの教会がありました。またキリキアというのは今の国で言いますとトルコの南東の地方です。キリキアにはパウロの故郷であるタルソスという町がありました。使徒言行録によりますとパウロは改心した後すぐにダマスコでイエス・キリストの救いを述べ伝え始めました。そしてその後行ったアラビアつまりナバテ王国でもイエス・キリストの救いを述べ伝えていたと考えられます。ナバテ王国でイエス・キリストの救いを述べ伝えたためにその国の権力者から要注意人物として監視をされていたのです。それはコリントの信徒の手紙2の11章32節と33節にナバテア王国での滞在を終えたパウロがダマスコに戻った後もナバテア王国のアレタ王から目をつけられ命を狙われていたということを示すことが書かれていることからわかります。で、そうしますとシリアおよびキリキアの地方に行った後もパウロはイエス・キリストの救いを述べ伝えていたに違いありません。で、この時代のパウロの伝道活動は後にアンチョキアの教会から派遣されて伝道旅行に出た時のような本格的なものではなかったかもしれません。しかしこの時代の経験が後のパウロの伝道活動の準備となったのではないかと想像されます。22節でパウロはエルサレムなどのユダヤの諸教会との関係に話を戻してキリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々とは顔見知りではありませんでしたと記しています。で、パウロがこのようなコメントを書き加えたのは次のような事情があったからだろうと考えられます。すなわち後にパウロは第1回目の伝道旅行でガラテア地方にキリストを述べ伝えガラテア地方にキリストを信じる信徒たちの教会ができました。そしてパウロがガラテアの諸教会を去った後でエルサレムの教会から救いを述べ伝える伝道者たちがガラテアの諸教会にやってきました。この伝道者たちはパウロの権威を軽く見てパウロとは違ったことを教えました。つまりパウロは人 人はキリストを信じることによって救われると教えていたのですが、後から来た伝道師たちはキリストを信じるだけでなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えていたのです。そしてその伝道師たちは、パウロという人はキリストが地上で生きておられた時にはキリストの弟子ではなかったし、キリストの救いについてはペトロなどのエルサレム教会の指導者たちに教えてもらったに過ぎない。だからパウロの教えにはそれほど権威はないのだと主張をしていたようなのです。そこでパウロは、私は改心した後エルサレムに行ってペトロやその他の人たちにキリストの救いについて教えてもらったというようなことはありませんでしたという反論の気持ちを込めて、前の17節でエルサレムに登って私より先に人として召された人たちの元に行くこともせずと書いていました。そして19節ではケファ、つまりペトロと主の兄弟ヤコブ以外はエルサレム教会の人たちには会わなかったということを断言しています。でさらにこの22節では、いわばダメ押しをするようにして、エルサレムなどのユダヤの主教会の人々とは、この時は顔見知りではなかったと述べているんです。つまり、パウロの述べ伝えたキリストの福音は、エルサレムなどのユダヤの教会で教えられていたことのいわゆる二番煎じではなくて、パウロと復活のキリストとの出会いの中でキリストから独自に与えられたものであるということを強調しているのです。それではエルサレムなどのユダヤの主教会の信徒たちはパウロと交流がなかったために、パウロという人のことを何も知らなかったのでしょうか。そうではありません。ユダヤの主教会の信徒たちはパウロについて最も大切なことを知っていたのです。23節と24節には次のように記されています。ただ彼らは、かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を、今福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました、とあります。先ほどお話ししましたように、エルサレムからガラテヤの主教会に入ってきた伝道師たちは、パウロという人はキリストの救いについてはペトロなどのエルサレム教会の指導者たちに教えてもらったに過ぎない。だからパウロの教えにはそれほど権威はないのだと言っていたようなのです。しかし実際にはエルサレムなどのユダヤの主教会において教会の信徒たちは、パウロの身に起こったことを知って、神様を褒めたたえていました。つまり彼らは、かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を、今は福音として告げ知らせている、という事実に、神様の偉大な働きを見出したのでした。言い換えますと、神様はクリスチャンを迫害してイエス・キリストを信じる信仰を根絶やしにしようとしていたあのパウロをイエス・キリストの救いを告げ知らせる人に変えてくださった。神様の働きは なんと偉大なことでしょうと言って神様を褒めたたえていたのです。パウロの身に起こったこの劇的な変化は、平凡な私たちとはかけ離れた歴史的なことだと思われるかもしれません。しかしユダヤ人の社会の中で自分たちの救いだけを考えて生きていた人を、世界の救い主であるイエス・キリストを明かしするために生きる姿勢と変えたという点では、今日の世界に生きる私たちにも通じることがあるのではないでしょうか。今日多くの人々は、まず自分や自分の家族の幸せを考えて生きています。もちろんそれは悪いことではありません。しかしそれが自分だけの幸せとか、自分の家族だけの幸せを求めるようになってしまうと、どうでしょうか。きっと、周囲の人々との衝突を引き起こすことになってしまうでしょう。また、現代の不安定な世界の情勢の中で、多くの人々は自分の属する国の人々の幸せを第一に考えて生きています。確かに自分の属する国の人々のことを考えるのは必要なことでしょう。しかし自分の属する国の人々だけが幸せであればそれでいいのだという考え方は、この世界がどうなっても自分たちだけが生き残って繁栄すればいいのだという極端な自国中心主義にもなりかねません。そして結果的には世界の平和も自分の同窓国の平和も破壊してしまうことになるかもしれません。私たちは自分だけの幸せ、自分の家族だけの幸せ、自分の国の人々だけの幸せを考えて歩むことから、歩む方向を転換することを求められているのです。しかし、実際には私たちが歩む方向を転換することは、なかなか困難です。なぜかと言いますと、すべての人にエゴイズムという人間の罪があるために、仮に自分が自己中心の考え方や生き方をやめたとしても、それは他の人のエゴイズムを助長する結果に終わってしまうかもしれないからです。ユダヤ人の救いだけを考えて生きていたパウロが、世界の人々の救い主であるイエス・キリストを証しする生き方に変えられたということは、私たちがどのように考え変えたら生き方の方向を転換すればよいかと、いうことを示してくれています。それは、世界の人々のために十字架についてくださったキリストを証しするという生き方です。私たちは毎日さまざまなことを判断しながら生きています。自分のこと、家族のこと、友人知人のこと、そして社会に関わることなど、さまざまなことについていくつかの選択肢の中から一つの考え方や行動の仕方を選びながら生活をしています。 そこでいくつかの選択肢の中から一つの考え方や行動の仕方を選ぶときに、これは十字架についてくださったキリストを破壊することになるだろうかということを考えて、神様の導きを祈り求めてはいかがでしょうか。で、特に自分の人生の歩みの中で大きな決断をするときには、この決断によって自分の人生は十字架についてくださったキリストを破壊するものになるだろうかとよく考えて、神様の導きを祈り求めてはいかがでしょうか。で、そのようにして自分の歩みが変えられていきますと、その変化に気づいた周囲の人々が、人の生き方を変える神様に出会って神様を褒めたたえるようになることでしょう。パウロの生き方が変わったことに気づいて、それで聖書の時代の人々が神様を褒めたたえたように、また私たちと同じ時代の人々が、私たち一人一人の生き方がキリストを明かしする生き方に変えられていくときに、神様を褒めたたえることができるようになるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、クリスチャンを迫害し、キリスト教の信仰を根絶やしにしようとしていたあのパウロが、神様の力によってキリストを信じる人に変えられ、さらにそのキリストを証しし述べ伝える人に変えられたということが、どれだけ大きな神様の力を表して人々に神様を褒めたたえさせたか、そのことを私たちも思います。私たちは小さなものですが、私たちが毎日の生き方の中で、ただ自分のためだけに考えて生きるような生き方から、イエス・キリストを証しする、十字架のキリストを証しする生き方へと変えられていくときに、その変化に気づいた人々がきっと神様の存在を感じて神様を褒めたたえるようになるだろうと思います。どうか私たちが毎日の生活の一つ一つの考え方、行動の仕方に神様の導きをいただくことができますように、神様の喜ばれることをする人に、どうぞ私たちを日々導き変えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。